森の人事異動のお話をさせていただいた後ですね、2週間、続きまして、心に湧き上がっていた、そもそも教会とは云々ということについて、示されたことをお取り次ぎさせていただきました。それでか何かですね、肩の荷が下りたような、そんな思いもしております。お伝えしなければと、これだけはと思っていた、そして示されていましたことは、ロマ書の14章でありました。教会とはどちらが正しい、正しくない、自分はこう思う、いや私はそう思わないと、互いの主義主張をのゆえに、神の言葉を横に置いてどうこうするところではないと、むしろ神の言葉によって私たちの側が変えられることを喜ぶ交わりであり、共に支え合い補い合おうとする、そんな私たち一人一人信者の集まり、それが教会なんですよっていう。故にロマ人の15章の一節には、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきですと、自分を喜ばせるべきではありませんと記されていることをご一緒してきました。私は現実主義者ですから、いや私は何々主義者ですから、それも良いでしょう。しかし教会として召された私たちは、それをも脇に置いて神の言葉によって変えられていくことを喜ぶものなんだっていう。そして神様が私たちの内側から湧き上がらせてくださる霊の命をもって隣人を祝福するお互いであることができますようにっていう。せっかく死ぬべき体を私たちお互い生かされたものとして残された生涯、本当に、祝福するものであらせていただきたいと、ご一緒させていただいたことでありました。本当に心にですね、示されていました重荷は語らせていただいて、ほっと何かさせていただいたというか、委ねられた責任を何か果たしたというか、そんな気持ちでいます。それでもですね、他に何かないですかと言われましたら、出てくるものもあるかもしれませんけれども、あとは主にお委ねしてと、そのように願わされています。ただ、相互の尊敬と信頼の中で、主に使える、使い合っていく御影福音教会であっていただきたい。ピリピ人への手紙の2章の3節にありますよね。2章の3節には、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。せっかくですから、ちょっとご一緒しましょうか。お聞きしましょうか。ピリピ人への手紙の2章。フィリピ人への手紙の2章の新約聖書後ろの方ですけれども、2章の3節384ページ、フィリピ人への手紙の2章の1節からしばらくお読みしましょう。384ページ、マタイにすぐに戻れるようにマタイの福音書に手を置いていただいて、そしてピリピ人への手紙の2章をお開きいただけたら感謝でありますけれども、お読みいたします。よろしいでしょうか。 一節から、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえに神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたらえるためです。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい、云々と。神様によって用いられたい、あるいは人に認められたい、あるいは高く上げられたいと願う兄弟姉妹があるなら、兄弟よ、へりくだりなさい。それこそがあなたが引き上げられる秘訣なんだというわけであります。それ以外にはないんだ。それ以外は世から来る誘惑で、その誘惑に誘われることは結果的にあなたを幸せにすることはできないんだ。そした中で、私たちは続いて、お互いの弱さを認め合い、また足らなさを補い合いながら進んでいくものでやらせていただきましょう。それでは今日の聖書の箇所でありますけれども、この箇所から早速神様からの語りかけをいただきましょう。今日お読みいただきましたマタイの福音書の20章でありますけれども、このところには、神様によって治められる世界とはどんなところなのか、あるいは神様の救いとはいかなる救いなのかということが、イエス様が例えを通して語られた箇所であります。この20章の1節から16節まででありますけれども、例え、ごめんなさい、紙芝居にするならば何枚にするのがよろしいでしょうかね。1枚目は武道園の主人による労務者の招きということができるでしょうか。朝早くから出かけて行ってと、労務者を雇いに行く、市場に雇いに行く主人のようなものだ、神の国にはと。1枚目は武道園の主人によってなされる労務者の招きというような紙芝居でしょうか。で、2枚目はというと、仕事が終わった後の主人による賃金の精算というような紙芝居でしょうか。その時に、なんでですかとこう苦情を申し出るものがある中で、3枚目は主人が自分の心を 労務者たちに分かち合っているというような、そんな3つに分けることができようかと思います。それにいたしましても、この話は本当に普通でないことがいくつか記されているように思います。まず、主人が労務者を雇うために市場に出かけていく回数ですけれども、皆さん何回出かけていってるでしょうか。出かけていく回数ですけれども、まず一節を見ますと、天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものですと。朝早く。続いて3節を見ますと、それから9時ごろに出かけてみると別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた云々と。そしてさらに5節を見ますと、彼らは出て行った。そしてそれからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにしたと。そして最後、すでに4回出かけて行ってるわけですけれども、6節を見ますと、また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ1日中仕事もしないでここにいるのですか。5回出かけて行ったというわけであります。普通なら、あるいはあなたが葡萄園の主人であったとするなら、労務者を雇うために何回行かれるでしょうか。って、私だったらですね、12時までかなって12時までかなっていうか、そしていえ、どんなことがあってもですね、少なくとも夕方の5時になっていくことはないだろうなって思わされました。さらにもう一つ普通でないことでありますけれども、それは支払い方法についてであります。あなたがご主人で朝早くから一生懸命働いた労務者たちをねぎらいたかったとするならば、どんな支払い方をなさるでしょうか。一番最初に、本当によく頑張ってくれました、また明日もよろしくお願いしますねというような渡し方をなさる方もあるかもしれません。そしてもし最後のものにも同じ額を渡そうとするならどうでしょうか。それを公の形で渡すでしょうか、それとも額を減らすでしょうか。それでも一日一デナリをと、人にとってなくてはならないっていう、人が生きていく上で必要な賃金といいますか、1万円と2万円というようなことであろうかと思いますけれども、それでも渡すとしたら、最後の人に渡すとしたら、他の人に知られないような形でですね、封筒か何かに入れて、特別ですよって、これはあなたへの特別な配慮ですから、皆に言わないで帰るんですよっていうのは言って渡すのではないでしょうか。最初に夕方5時からの人に渡すのであれば、まさに封筒か何かに入れて、1デナリを1万円2万円を入れてですね、そしてもうさっと帰りなさい何も言わないでさっと帰りなさいっていう、それでもいずれバレるでしょうからやはり、最後のものに1デナリを渡すっていうのはないのではないかなと。しかしここで主人はどうしているかと申しますと、8節から見ますと、聖書はこう記しています。こうして夕方になったので、葡萄園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリ、1万円、2万円をずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、 彼らもやはり一人石でなりずつであった。それで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の練習は1時間しか働かなかったのに、うんぬんと一緒に1時間しかとありますけれども、道具を出してですね、この収穫のカゴを担いでとすると1時間も働いてなかったかもしれません。このように主人はここで公に、しかも一番最初に渡しているわけであります。けども繰り返しになりますが、この一日一でなりというのは人が生きていく上でなくてはならない必要なものであります。まあ、結果どんなことが起こったかと申しますと、朝一番から働いた者たちからの反発が起こりました。まあ、当然といえば当然、しかし主人のその行動は配慮が足らなかったのでのそれではありませんでした。朝一番からの者たちの指摘を受けてですね、ここで主人は、ああ間違っていた、すまないすまないって、私の配慮が足らなかった、そうしたことではなかったわけであります。そしてもしそんな行動を自分が取ればどんな反発が起こるかも承知の上で意図的にそうしたものでありました。その結果、主人の行動を通して明らかになったこと、それはこの世とはどんな世界かということでありました。どんな原理で動いているのか、いや自分たちは動かされているのかということでありました。この世とはどんな世かというならば、憐れみを排除する世であります。成果主義、能力や力あるものによって支配される世、そして自分たちは、私たちはいつの間にかそうした価値観に洗脳されているのかもしれません。なぜそのように言えるかと申しますと、私たちと全く関係のない人がですね、この5時にやってきた人と同じように報酬を受けたとしたら、まあここに記されている通りですね、これすごいですよね。12節、この最後の練習っていう、まあ、こいつらっていうことですよね。こんな者たちにっていうことですよね。5時からのくせにというような表現かもしれませんが、けれども身内の者が、皆さん、いや私の子供が病を抱えて障害を抱えて朝から準備したのだけれども、結局市場に着けたのは夕方の5時だった。そしてその我が子に一でなりが与えられたら、親としてどんなに嬉しいでしょうか。どんなに感謝の心が湧き起こるでしょうか。そうすると私たちはいつの間にかやはり厳しい競争社会の中で、あるいは効率化が進む中で、能力あるものが正しいとする、そういう時代の中で成果主義に洗脳されて生活しているのかもしれません。それに対してこの主人はどうなさったかというならば、神様、すなわち神様は市場に5回出かけてまいりました。そして支払いをするときもですね、何か自分をあがめさせようとも、恩を売ろうともしていません。最初に渡すにしても、後から渡すにしても、君には特別だからねって、 そしてこれは誰にも言っちゃダメだよと言いながらですね、1万円2万円渡す中で恩を売るようなやり方もあろうかと思いますけれども、そうではありませんでした。決してそれは自分自身のためというよりも相手のためでありました。言葉にならない悲しみや悔しさや惨めさは受け取って、そしてその人が失いかけてしまっていた尊厳というものを回復させるために、6節と7節の言葉をご覧いただいてよろしいでしょうか。本当に印象深い言葉が記されています。また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。誰も雇ってくれないからです。遊びほうけて一日無駄に過ごそうとしていたわけではありません。働こうと、誰か雇ってくれる人がいたらと働こうとしていましたけれども、雇ってもらえる人が、雇ってくれる人がいませんでした。表現を変えるならばですね、誰も私を必要としてくれる人がいなかったんです。そのことを、その心の叫びを天の父なる神様は受け取ってくださるお方だというわけであります。そして極めつけは13節14節でありますけれども、13節14節を見ますと、しかし、彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのだ。不満を漏らした朝から男ですよね。朝一番男なんで私が最後の人と同じなんですか。でもよく考えたらですね、彼は朝早くから今日仕事にありつけるだろうかって心配な気持ちでですね、出かけて行って、なんとお出会いしたその主人は一日一でなり正当な評価をしてくださって、ああよかった、これで今日一日感謝して働ける、そんな平安な心が与えられて、これで妻に子供たちに安心して食べさせてやることができるっていう喜びを持って働くことができた。でも最後の人を見たときに欲が湧いてきてというようなことであるわけでありますけれども、けれどもこの最初のこの人物に対してですね、この主人は何と言ってるかっていうと、友よと呼びかけています。皆さんぜひ覚えてください。神様からこの語りかけを私たちが受け取らさせていただくときに、私たちは豊かな生涯に生きることができます。友よ、この語りかけを受け取るときに人は豊かにされます。決してこの主人は、神様はあなたのことを奴隷のように見ているわけではありません。あるいは自己実現のためにあなたを道具として利用しようとなさるお方ではありません。あなたのことを友よと見てくださっているお方であります。あなたの存在を、あなたの考えを、あなたの思いを、それこそ私はこう思う、こう考えるんですけれどもということを大切にしてくださって、耳を傾けて受け止めようとしてくださるお方である。すなわち神様はあなたのことを 愛してくださるお方である。だからこそこの時このお方の憐れみはこうした形であふれ流れたわけであります。友よ、けれどもこの世はそこに価値を置くことができない。神様、あなたは憐れみ深いお方ですか、あ、それはそれは、それはそれで良いでしょうっていう。でも現実はですねっていう、そんな状況だったでしょうか。なんで彼と私を同じ扱いにするんですかっていう。でもこの朝ご理解いただけたらと思うのは、この主人の言葉は簡単に聞き流せる性質のものではないということであります。ここには犠牲が払われているということであります。5時から来た人ばかりか、それ以外の労務者のためにも支払いのためには主人が同じように払ってやりたいんだという、その犠牲は誰が払っているかというならば、主人自身が払っていると。そして神様が私たちに憐れみを示してくださって、友よと私の愛する子よ、私の愛する娘よと呼びかけてくださるためには、実際に一人子イエス様の命の代価が差し出されている、支払われたということを。ちょっとこんな例えはいかがでしょうか。皆さんの大切な子どもさんが会社の不注意な対応のゆえに現場で事故が起こった、その事故に巻き込まれたっていう、その時友を助けようとしたあなたの子どもさんは身代わりとなって殉職してしまった。そういう状況の中でですね、そのお葬式にですね、その時会社の社長が来て、そして、その受付で奉仕をしていたのはあなたの友達が受付の奉仕をしてくださっていて、そしてそこで、社長がこの度はとこう言い出し始めたらですね、そんなことはよろしいです、もうお気になさらないでください、怒ったことはもう仕方がないですから、それよりもようこそいらっしゃいました、どうぞどうぞこちらの方にと特別席に招いたとしたら、父であるあなたは、母であるあなたはどのように思われるでしょうか。許すことができるでしょうか。そして事実、許すことのできるものがあるとするならば、それは唯一父親であって、しかももし許すとするならば、憐れみを示すとするならば、そこには父親の決断と決心があって、もし許すならば、その痛みを自分自身が抱え込まなければならない。そうでなければ許すことはできない。決して当然ではありません。ですから私たちは神様の言葉を超えてですね、私は自分はこう思いますからと、自分なりの考えで何々でいいですよとは言うことができない。それは神を冒涜することであって。そして、許してほしいと願い出ようとする人の心を、それは自分の方に盗むことであって。私たちは誰も父に取って代わることができない。そして、その行為は、過失を真に悔い改めようとする人から、悔い改めを盗む罪深い、自己満足でしかないっていう。同じようにしてやりたいんだという、その天の父である神様の言葉の背後には、そこには愛があるということ。 結論であります。イエス様の救いというのが今朝のテーマでありますけれども、私たちがイエス・キリストを通して父なる神様のもとに行くとき、分かることがあります。それはどんなことでしょうか。それは話したところで誰にも分かってもらえないのは、誰にも分かってもらえないのは分かっていると。でも本当のところを分かってほしいなと思うところを、神様はあなたのその心を分かってくださるお方であるということであります。そしてあなたの目の涙を拭ってくださる。誰も雇ってくれる人がなかったんです。彼は言った。あなたもブドウ園に行って働きなさい。そして天の神様、イエス・キリストを通して天の父なる神様に近づくときに分かること、それは神様は必要なものを与えてくださるお方。一日一デナリの意味は、人が人として生きるためにはなくてはならないものという意味です。そして人が人として生きるために必要なものは、救いであり、罪からの救いであり、天国です。永遠の滅びからの救いを、人として生きるために必要な神の国をイエス・キリストは私たちに与えてくださるお方。そして何よりも本当にこのことは感謝だなと、最も私たちに必要なものじゃないかなと思うことがあります。それは神様からの憐れみを受けたものとして、憐れみ深いものとさせていただくことができるっていう、憐れみ深いものとして生きるように私たちを導いてくださる。皆さん、私たちはいつまでも強いわけではありませんよね。最後は弱いものとなりますよね。誰かに助けてもらわなければならないものになりますよね。誰でもその時が来ます。しかしその時には、測る測りであなたも測り返されるという、同じ天秤で測られるという。だから聖書は言っています。ガラテヤ人の手紙の6章の7節、間違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取ります。これ間違ってはいけないのは、悪いことじゃないんですね。悪いこともありますけれども、そうじゃなくて、本当に愛を持ってまくならば、その恵みも豊かに刈り取ることになるんだって、むしろそちらを強調している言葉ですね。だから間違ってはならない。同じ天秤で測れる時が来るけれども、神の憐れみを知った者として憐れみに生きる時に、本当にかつては強かったけれどもやがて助けてもらわない、その時に皆さん、負け組とか勝ち組とか、そうした世界ではないわけであります。互いに補い合い、支え合おうとするのが神の国であり、それが神の民であり、それが豊かさを生きることであり、それがイエス・キリストの私たちへの招きであります。神様はそうした世界に私たちを招き入れてくださるお方。そして神様は最後にですね、結んでくださった契約、約束は必ず守ってくださる。一日一デナリの契約を朝一番のこの労務所の方もしましたけれども、いただきました。そして本当の意味で神様がいかに憐れみ深いお方かというのは、その憐れみ深さに驚くのは いつかというと、これからですよね。皆さんが天国に、イエス・キリストを信じる信仰の上に天国に入れられて、神の前に立ったときに、父なる神の前に立ったときに、あなたはその憐れみ深さを、偉大さを、神の恵みを知ることになるでしょう。お祈りいたしましょう。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていった。この最後の練習は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。友よ、友よ、私としてはこの最後のものにもあなたと同じだけあげたいのです。神様、ありがとうございます。今日もあなたの心を教えていただいてありがとうございます。こうした時代の中にありますけれども、あなたの憐れみ深さに触れさせていただいて、主よ、この世の重荷を下ろさせていただいて、あなたに友よと子よと呼んでいただくことができる、その恵みを感謝しますと、主を目に見えるものにではなく、目を天に向け、あなたに向けて感謝を持って、一周を始める私たちであることができること、ありがとうございます。願わくはこの厳しい時代の中に、どうか私たちの笑顔が隣人を癒すものでありますように、私たちの差し出す優しさがその人の心を慰めるものであることができますように、どうぞあなたの教会として今週も使わせてください。また今日イエス様の言葉を初めて聞いた方がいらっしゃるでしょうか。神様、あなたが祝福してください。その心に恐れることはないと、安心しなさいと、心を開いてイエス・キリストを救い主として迎えることができますように、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。